古山紗友がお送りしていますインター FM897 東京オンサンデー。この時間は港アセットプレゼンツサクセションハンディングオーバーザトーチのコーナーです。サクセション継承キーワードに様々な分野の専門家をお迎えしております。今日は先週までのゲスト、株式会社トライオード代表取締役社長山崎純一さんからトーチを受け取られます。株式会社西原不動産鑑定代表取締役の西原隆さんです。西原さん、おはようございます。
はい、おはようございます。よろしくお願いします。
お、この声はどこかで聞いたことがあると気づかれた方もいるかもしれませんが、スッキリにご出演されているテレビの方ですね。
はい、
はい、まあ、メディアを通して西原さんご存知の方もいらっしゃると思いますが、今日はですね、西原さんの専門領域であります不動産鑑定という観点からお話をいろいろ伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まず西原さん、不動産鑑定士、これ国家資格ということなんですけども、はい、どういったお仕事をされる方なのか教えていただけますか。
はい、不動産鑑定士は、土地、建物、場合によっては賃料とか、あと場合によっては立ち退き料とか、
ほう、
はい、不動産に関する、価格、何か経済的な対価のもの、これを鑑定するのが仕事なんですね。で、一番有名なのは1月1日時点の土地の価格が毎年発表されます。
はい、
で、たまに銀座の土地の値段がこれだけ上がりましたとニュースでやってますけど、あれは我々不動産鑑定士が評価を担当しているんですよ。
不動産鑑定士の、はい、なんかこう集まりが決めてる価格ってことですか。そうすると、
あ、そうです、1地点につき2人の不動産鑑定士が鑑定評価書を出して、それに基づいて国土交通省が発表しているんです。
へー、知りませんでした。
はい、で、私も25ポイントぐらい1月1日時点の価格を担当させていただいてます。
全国でどれぐらいの数なんですか、この不動産鑑定士の方って。
全国で7000人から8000人ぐらい、実は国家資格の有資格者としてはだいぶ少ない資格で、
そうですね、
税理士さんの10分の1ぐらいしかいないんですね。
で、それを全国各地の、はい、まあ、土地を評価するのが、はい、その8000人でみんな仕分けしてってことですか。
はい、やはりその地域地元の不動産鑑定士が1月1日時点の価格は担当することが多いんですが、それ以外の仕事であれば、私は北は北海道、南は沖縄まで、日本の国土で日本人が行けるとこだったらどこでも行きます。
あ、そうするとその地域に限定されて活動するわけではないということなんですね。
まあ、人によりけりなんですけど、私はもう全国対応、沖縄の那覇に日帰りで行ったこともあります。
あんまり嬉しい話じゃないですけどね、那覇日帰りっていうのは、
はい、
でもそういった形で全国をもう股にかけて活躍されている西原さんですが、
はい、
この番組の中で一つキーワードになっているのが相続という言葉なんですね。
はい、
まあ、メディアでも随分取り上げられていますが、不動産相続に関する問い合わせっていうのはやはり増えてますかね。
増えてます。特に多いのが相続の案件を扱う税理士さんからの問い合わせが増えてます。
ほう、税理士さんからの問い合わせ。
はい、相続税を払うとき相続税の申告書を提出しますが、それに合わせて不動産鑑定士の鑑定評価書とか書面をつけるとすごい相続税を下げられるときがあるんですよ。
それ言っていいんですか。
あ、言っていいんです、それは。はい、
びっくりしました。
ちゃんと認められておりますので。
びっくりしました。
はい、私、ま、最高記録相続税4億円減らすことができたことが。
いや、それ、はい、すごいですね。
はい、それかなり大地主さんの案件だったんですけど。
はー、
はい、あと本当は5000万円相続税がかかる方が0円にできたりとか、払いすぎた相続税2000万円が返ってきたとか、そういうのが得意で。
今日番組終わったら電話殺到しますよ。また
談話、あ、もう、はい、喜んでお受けいたします。よろしくお願いいたします。
それはすごい話です。
はい、
まあ、それだけ、はい、ちゃんとすれば、
はい、
まあ、いろいろとこういいこともあるんだよってことですよね。
そうなんです。まあ、本来であれば一定の基準に従ってやれば 大丈夫なんですが、その一定の基準に当てはまらない特殊なケースがあって、そういう時に私たちの出番です。
なるほど、はい。まあ、そういったその相続、どうしてもやはり揉めるというイメージが付きまとうわけですけども、
はい、
どうでしょうか。やはりその土地や不動産だとどうしてもこういった揉め事が出てくる、まあ、はい、そして当然いろんなケースに携わっていると思うんですけれども、
はい、
これまで西原さんが携わってきたケースの中でこれは忘れられないっていうものはありますかね。
揉めたケースは、未亡人と姑の争い。
はい、西原さんのお話の仕方がすごく韓流ドラマみたいなんですけども、未亡人、姑さんと未亡人の争い、
はい、
すごいですね。
ご主人さんが亡くなって、ね、でお子さんがいなかったんですよね。で奥さんってもう本当まだ若い方で、ね、で姑さんと日頃折り合いがあまり良くなかったのが、ね、ご主人さんが、持ってて一緒に住んでたマンション一室の相続をめぐって姑さんが文句を言ってきたケースがあります。
はい、どうやって解決できたんですかこれ。
はい、姑さんはあなたはこれからもこのマンションに住み続けるだろうけど、このマンションってこんな高いんじゃないのかと、だから私もこれぐらいお金をもらわなきゃ許さんみたいなことを言い出して、でその姑さんが言ってる価格は相場よりもちょっと高かったんですよ。で
ちょっと持っていた、
はい、持っていた、
はい、
で私が鑑定評価書、
はい、
このマンションはいくらですと、適正な価格はこれだけですという評価をさせていただいて、でそれでなんとか解決したという事例があります。
つまり、
はい、
持っていたものを西原さんが盛り下げた、
はい、盛り下げたというか適正な価格を出させていただいたということですね。
まあそうやって解決を、まあ、無事できた、はい、ということですね、はい、もう話聞きたいですね、いろいろ。まあ他にもいろいろあると思いますので、一曲挟みまして引き続き西原さんにお話を伺っていきたいと思います。港アセットプレゼンツサクセションハンディングオーバーザトーチのコーナー、今週は株式会社西原不動産鑑定代表取締役西原隆さんをお招きしております。西原さん、引き続きどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
それで先ほど、まあ、最近の不動産相続事情を伺ったわけですけれども、
はい、
まあ、ここからは西原さんにその不動産相続に関する実際のアドバイスをいただきたいと思っておりまして、はい、私の方からいくつか質問させていただこうと思います、
はい、
まず不動産を相続するとなった場合ですね、
はい、
一番最初にしなければいけないこと、これは何でしょうか。
はい、まずその不動産の相続税を払うための評価額がいくらかというのを調べる必要がありますね。でこれが一定の額を超えたら相続税の申告書を出さなければいけないんですけれども、一定の額以下であれば相続税の申告書は出す必要はなくて、何もする必要はないです。単に相続誰がするかという協議をして、でその後相続、相続する人に名義を変えるという順番になります。
そうするとまずこれ鑑定士さんに、
はい、
それをこう見てもらうということになりますよね、不動産の価値を。
相続税の申告をするための評価というのは不動産鑑定士ではなくてまず先に税理士さんがやります、
はい、
土地は路線価で、建物は固定資産税評価額に基づいて評価します。で通常のケースですと実際売れる価格よりも相続税法上の評価の方が安いんですね。でたまにそうじゃなくて困る時があります、
はい、
相続税法上の評価の方が実際売れる価格時価よりも高くなっちゃう時がたまにあるんですよ、
はい、
でそういう時は私たち鑑定士がこの相続した不動産の時価はこうですよと鑑定評価書を出せばそれが認められて評価を下げることができます。
そのケースっていうのは具体的にどういった場合が多いんですか。
はい、例えば広い土地を相続した場合、
はい、
この土地はこういう規定が使えますよという意見書、 広い土地については評価額は最大 65% 減額できる規定があるんですけれども、それすべての広い土地がその最大 65% 減額できるわけではなくて、ちゃんと、不動産の専門家の意見を聞いてすべての要件をクリアしたら評価額をガクンと下げられますという規定があります。でこれは不動産鑑定士がその意見書を書いたりとかしてます。であと不動産鑑定評価書というのを書いて評価額を下げることもありますね。
その広い土地っていうのは例えば、
はい、
うち山に土地持ってんだよとか、
はい、
そういう広い土地っていうことですか。つまり
山というよりも例えば、東京だったら都心から、1時間から2時間圏内、つまり首都圏でイメージなんですけど駅から15分以上歩く、
はい、
で周りにはマンションとかビルとかがあまり建ってない、
はい、
もしこの土地を売ったら分譲用地、戸建て住宅か宅地の分譲用地としてしか売れないだろう、で中に道路を作らなきゃ分譲できませんねといういくつかの要件をクリアすれば最大 65% 減額、つまり本来であれば10万円のところを最大ですけど3万5000円で評価できます。
3万5000円、
はい、これは一番大きく減額できるケースですけれども、まあ、そこまでできなくても例えば本当は10万円のところを5万円とか、
いろいろあるんですねルールが。
はい、これ高台地っていう規定なんですが、
はい、
この高台地という規定が使えますよという意見書、これは不動産鑑定士など、不動産の専門家の意見が活用されているところです。
今のお話聞いただけでもノリノリの人いるんじゃないですかきっと。
はい、だいたいセミナーで地主さんにお話すると皆さんご存知なくてびっくりします。
いわゆる地主って言われてる方にしてみるとこれはすごい大きいニュースですよね。確かに聞いてみると、
はい、でこれを本当は使えたのに使わないで申告してしまってる方も結構多いんですよ。実は
これ後から申告ってもうできませんもんね。
相続税の申告期限から5年以内であれば払いすぎてましたと、
はい、
請求をすることができます。
5年以内だったら、
はい、これ公正の請求というんですけれども、
はい、
でそれが認められれば払いすぎた相続税が返ってきます。で私が去年成功した例では相続税2000万円返ってきました。
おっとすごいですねそれは。
はい、
はあ、西原さんが考えますその不動産活用という形で、
はいはい、
その不動産を活用してできる、まあ、この相続税の対策っていうところでですね、
はい、
もしぜひアドバイスがあれば、はい、最後に一つ教えていただけますでしょうか。
はい、例えば私が先ほどお話しした最大土地の評価額 65% 減額できる、高台地という規定なんですけれども、これ空き地とか駐車場とかじゃないとこの高台地は使えないというわけではなくて、例えば2階建てのアパートとか、あともちろんご自宅とか、あと戸建てを建てて貸すとか、
はい、
そういうところでも高台地というのは使えるんですよ。
ほ
ー、でさらにアパート建てたりとか戸建ての貸しを建てたら高台地で評価を下げられて、でさらにアパートもしくは貸し屋が建ってることによる土地の評価を下げられる、ダブルで評価を下げられる。でそしてさらにまた、かなりですね話が細かくなりますけど、それ以外にももう2つ評価を下げられる減額の規定がありまして、3つ4つ組み合わさればすごい評価を下げることができる。本当は相続税払わなきゃいけない人がまさに0円になったりとか、地主さんでもですね、なりますので、活用、まあ、場合によってはアパート建てたり戸建ての貸し屋を建てたりとかという場面も有効である時があります。ただ入居者があんまり入らないところにアパート建てちゃったら逆効果なので
それはそれで問題ですよね、
はい、でそういうところはアパートじゃなくて戸建ての貸し屋1棟だけ建てるとかいろんな選択肢が考えられます。
あのこれまでいろんな方がこの番組ゲストに来てくださって、まあ、税理士の方とかですね、
はい、
全くあの今まで聞いたことがなかった話を今日西原さんから聞くことができたんですけども、はい、これ不動産鑑定士だからこそできるアドバイスっていうのも当然出てくるわけですよね。
はい、不動産鑑定士でかつ相続に詳しい不動産鑑定士、だからこそできるアドバイスです
ということになりますよね、はい、今日お話を聞いて西原さんにとりあえず5000万円をゼロにしてほしいと、いやまあそ全てのケースじゃないと思いますけれども、
はい、
と思った皆様、ぜひお問い合わせください。株式会社西原不動産鑑定、電話は03-3524-1715 03-3524-1715 となっております。電話はちょっと恥ずかしいなっていう方はこれ E メールでも大丈夫なんですか？
はい、もちろん E メールでも、
はい
はい、あの受け止まっております。大丈夫です。
これは東京アットマーク n-rea.com、
はい、
東京のスペルは tokyo アットマーク n-rea.com となっております。ぜひ石原さんにご相談ください。ということで今週は株式会社西原不動産鑑定代表取締役西原隆さんをスタジオにお迎えしましたが、西原さんには来週もまたご登場いただきまして不動産鑑定のお話違った切り口で伺っていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。
古谷正幸がお送りしてきましたインターFM897東京サンデー、そろそろお別れの時間です。港アセットプレゼンツサクセッションハンディングオーバーザトーチのコーナー、今週と来週は株式会社西原不動産鑑定代表取締役西原隆さんをゲストにお迎えしてお話を聞いておりますが、300万円の費用で4億円の節税実現という謳い文句が西原さんの名刺にも書いてあるんですけども、一体誰に相談するかによってこれだけ大きな違いっていうものが生まれるもんなんだなということを今回のお話で気づかされたわけですが、西原さんにご相談されたい方は株式会社西原不動産鑑定と検索エンジンに入れていただくか、この番組のブログでも詳細を上げておきますのでチェックしてみてください。